希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。夏の花といったらひまわりですけれど、最近は休耕田にたくさん植えて迷路を作って遊んだり、また放射性セシウムを吸収する性質があるなどと言われて、あちこちで栽培されてますよね。
そんなこと聞きますね。
はい、すごく見た目も綺麗で、地も綺麗になればいいなって。
夏の花ったらもうひまわりですよね。
そうですよね、うん、ところでですね、ひまわりの花は太陽に向かって回ると言われていますけれども、実は回るのは葉っぱの方で花ではないんだそうですね。
あ、そうなんですか。
はい、
私は花の方が回ると思ってましたけどね。
私もそう思ってたんですけど、葉っぱが太陽光線を受けて光合成をして栄養分を作りますから、花は光合成はしないので、結局特に太陽の方を向いている必要があるのは葉っぱの方なんですね。だから花が咲く前、成長期のひまわりの葉っぱが常に太陽を追いかけていくので、東から西へその茎自体が向きを変えていくんですって。で、夜の間にまた東へ向いて朝日を待つということを繰り返しているので回って見えるんですね。はい、
しかしすごいですね、ひまわりにそういう動く力があるというのは、ね、太陽を追いかけてね。
そうなんです
ね、体をくねらせる力があるというのはすごいと思います。はい、
花が咲いてしまうと成長が止まっているので、うん、もう東を向きっぱなしだそうなんですけど、ちょっと今度よく見て確認してみようかなと思います。
そうですね、見てみたいですね。
はい、それではここで今日の1曲目です。右輪で親愛なる神様へ。
する人が僕を傷つけたとしても、決して裏切ることない、あなたがそばにいる。友のため命す
それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、聖書から家庭の秩序についてお話しくださいます。今日は2回目です。よろしくお願いします。
はい、家庭の問題を扱ってますけれども、聖書は健全な家庭を教えています。それが幸せの土台だ。家庭は、苗床である。そこでどういう苗を育てていくか、それがその子どもの幸せを決定するんですよということですね。今日は、先週は子たるものよということで、家族の中心軸、そして子どもの父親を尊敬すべきことについてお話しいたしました。今日は、父親の役割ということについて考えてみましょうね。お父さんは一家の中で、非常に重要な大黒柱のような存在ではないでしょうか。私たちはお父さんに心から感謝しなきゃいけませんね。もちろんお母さんにも感謝しなきゃいけないんですが、お父さんは一生懸命家族を支えるために働き、そして子どもの健全な成長を見守り指導します。聖書に父親の責任としてこういう言葉が書いてありますね。父たる者よ、子どもを怒らせないで主の訓導と訓戒とによって彼らを育てなさい。エペソ書の6章の4節です。すなわち 聖書が教えている正しい父親の子供のしつけというのは、自分の考えや価値観や感情で子供を育てるのではなくて、主の訓導と訓戒、これは何かと言いますと、聖書の教えです。神様の教え、それが聖書に書いてありますが、その聖書の正しい教えによって子供を正しく教えなさいよと私たちに命じています。私は今まででいろんな育児書を読んだことがありましたけれども、この聖書ほど正しく人々を教育し導く手立てとなるものはないと思いますね。聖書の言葉は全て神の霊感によって書かれたもので、人を戒め正しくし義に導くのに有益である。これによってその人が十分に完全に整えられたものになると聖書にありますが、ですからこの聖書を本当に大切にして、子どもたちにこの聖書に基づいて教えていくことができれば、その父親は立派な父親ということが言えるでしょう。そしてここに子どもを怒らせないとって書いてありますが、不思議に思うかもしれませんが、子どもを怒らせてはいけない。子どもがどうして怒ってしまうのか、その理由は多分に両親にもあるということを私たちは反省しなければいけないわけです。まず第一番に、両親が一致して子どもをしつけないで不一致の時に、お父さんはこう言う、お母さんはこう言ったと、子どもは混乱して子どもは怒ることになります。それからしつけの不徹底ですね。感情的に怒ってしつけて、で会う時には全然言わない、これじゃあ子供もやはり混乱して、怒られると怒ります。それからまた、ただ単に厳しい無知だけを当てて子供たちをスパルタ教育することも子供を怒らせる結果になることがあります。最近の文部省なんかは、児童虐待ということで子供に手をかけてはいけないなんていうことを言ってますが、これは非常に片手落ちの教育の指導だと私は思っています。私は3人の子供を育てましたが、嘘をついたり盗んだり悪いことをした時には、私は必ずその子供を呼んで説得し、そして鞭を取って、このベルトを抜いて子供のお尻をぶちました。子供は泣きます。そしてその泣いた後、私は子供の手を取ってお祈りします。そして神様ごめんって一緒にお祈りしよう。子供は自分の間違ったことをしたことを神様にお詫びします。そしてアーメンとお祈りした後、私はその子を腕にしっかりと抱きかかえてあげます。そうすると子供は安心するんですよ。決して親に反抗したりしません。むしろ感謝する気持ちを持つんですね。それを聖書は愛の無知と言っています。単なる無知であってはいけません。愛の無知がどれほど今の子供たちに必要なことでありましょうか。厳しさと愛であります。その中で子供たちは健全に育ちます。次に、子供に忍耐を両親は持つということですね。それから子供たちの言い分によく耳を傾けてあげるということではないでしょうか。子供たちと同じ、この姿勢でしゃがんで、何、あなたの言ってることをどういうことなの、お父さんに話してごらん、お母さんに話してみてごらんなさい。子供の言い分をしっかりと、それがどんなに間違っていても聞いてあげるということが子供を安心させます。そしてそれからお父さんお母さんは子供たちに正しいことを聖書から教えてあげることができますよね。そして子供たちはそれを従順に聞くことができます。それから次に、子供たちを叱るだけではありません。積極的に子供がちっちゃなことでもよく褒めてあげる。良いことをしたらば、すごいね、よくやったね、と褒めてあげるということが必要です。そして、決して希望を失ってはいけません。あるお母さんが子供を叱っているのを見ました。もうお母さんもうダメだ、お先真っ暗だ、もうあなたに対して希望なんかないわ、なんて、そうしたら子供はどんどん萎縮していってしまいます。しかし子供たちはいつもお父さんお母さんから大きな希望を持って愛のうちに育てられていることを願っているわけです。子供たちに大きな希望を神様を前に求めてください。 そして良いことと悪いことをしっかりけじめをつけるということが必要じゃないでしょうかね。それが今の子どもたちにはできません。ですからお父さんお母さんの大切な、この責任はそこにあります。そして最終的な子どもの教育のしつけ、その教育の要は父親にあるということです。だから父たるものよと聖書は言っているわけなんですね。お父さん頑張りましょう。私も頑張ってきましたけれども失敗もありました。でも神様はそれも教えてくださるでしょう。
主よ主の
お送りした曲は久米さゆりさんで主よ主の愛をばでした。さてこの放送はタジキスタンの短波放送 BVB から周波数 12130kHz でもお送りしています。さてあなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏二中の近くにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。柏第一宣教バプテスト教会、電話番号は 04-7164-9159 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は新約聖書を全員の方に差し上げます。甘利先生、この新約聖書はちょっと特別なプリントのある。
そうですね、はい、シドニーオリンピックの時に配布された無料の聖書なんですが、はい、図柄があの万国旗が印刷されてます。とても魅力的な記念になる聖書だと思いますね、
はい、
そしてぜひ読んでいただきたいと思いますね。
そうですね、はい、新約聖書、お申し込みの方全員に差し上げますので、あなたのおところ、お名前、そして番組の感想を書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲などありましたらぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。一人ではちょっと意味が分かりにくいと思っている方、あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞ合わせてお申し込みください。宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができますので、阿鼻子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
さようなら。